こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。サーノ博士のヒーリングバックペイン、腰痛肩こりの原因と治療は、米国の医師ジョン・E・サーノが提唱した TMS、緊張性筋炎症候群という枠組みから慢性の腰痛、肩こり、関節痛などを読み解く一般向け医学新進論の書である本書の目的は、痛みを直ちに補鉄椎間板筋肉の損傷とみなす通念を問い直し、抑圧された怒り不安、プレッシャーなどの心理的緊張が症状にどう関わりうるかを示すことにある。サーノは、画像検査上の所見と痛みの強さが必ずしも一致しない例や、痛みへの恐怖が行動を狭める過程に注目する。その上で痛みの意味を理解し、注意の向け方を三大の損傷への恐れから感情や生活上の緊張へ移すことを提案する。ただしこれはあらゆる疼痛を説明する確立済みの診断法ではない。骨折、感染症が、進行性の神経症状などを除外する医療的評価を前提に、慢性痛を考える一つの視点として読むべき本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、TMS という疾患概念、痛みを構造の故障だけで説明しない本書の中心にある TMS は、テンションマイオサイテス診療、国分けでは緊張性筋炎症候群と呼ばれる概念である。サーノは腰や肩の痛みを身体組織の形態的な異常だけでなく、心理的緊張と自律神経系の反応を含む心身の過程として捉える。ここで重要なのは、痛みは想像に過ぎないと単純化しているのではなく、本人が実際に経験している痛みの発生持続に感情的要因が関与しうるという主張である。著者は、椎間板の変化などの画像所見があっても無症状の人がいること、逆に明瞭な構造的説明を得られないまま強い痛みが続くことに注目する。こうした観察から検査結果を痛みの唯一の原因と即断する姿勢を批判する。本書の独自性は、痛みを局所の修理対象として扱うだけでなく、症状を生む全体的な文脈へ視野を広げた点にある。ただし画像所見や外傷の臨床的意味は個別に異なるため、読者が自己判断で医療的診断を置き換えることは本書の適切な読み方ではない。次に、抑圧された怒り不安を症状と結びつける TMS のサーノの説明では、TMS の背景には、本人が十分に意識していない怒り不安、罪悪感、責任感、失敗への恐れなどがある。とりわけ、完璧であろうとする傾向、周囲を失望させたくない傾向、自分に厳しい傾向を持つ人は、日常的な不満や葛藤を認めにくく、内面的な緊張を抱え込みやすいとされる。本書はそのような感情を道徳的に悪いものとして裁くのではなく、人間に自然に生じる反応として扱う。そして心が不快な感情への注意を避けようとする過程で、身体症状が注意の焦点になりうるという心理力動的な仮説を提示する。この見方の実践的な範囲は、痛みを感じた際にどこが壊れたかだけを反復して探すのでなく、細菌の負荷、人間関係、自己要求、恐れを点検することにある。一方で、怒りや不安があるから痛いと患者を責める論法は本書の意図を損なう。感情と痛みの関連は個人差が大きく、身体疾患の可能性を否定する根拠にはならない。さらに、恐怖と条件付けが作る痛みの持続、身体への過度な警戒を問う本書で重要な役割を持つのが、痛みそのものに対する恐怖である。痛みを危険な損傷の証拠と確信すると、読者は特定の姿勢、寝具、運動、仕事、移動を危険とみなし、寛大を絶えず監視しやすくなる。サーノはこの警戒が症状への注意を強め、痛みと特定の状況との条件付けを維持する可能性を論じる。例えば、ある動作で一度痛みを経験した後、その動作をするたびに予期不安が高まるなら、痛みは局所組織の状態だけでは説明しにくい反復性を帯びる。本書における知識による治療は、この悪循環を断つための方法である。医学的に危険な状態が除外されている場合、痛みを恐怖の対象ではなく、心身の反応として再解釈し、過剰な回避を減らすことが提案される。この発想は現代の慢性痛で重視される恐怖回避や注意の問題とも接点を持つ。ただし、急な筋力低下、排尿排便の異常発熱、外傷後の激痛などは条件付けとして片付けず、迅速に医療機関へ相談すべき警告兆候である。そして、治療の核は理解と注意の転換、受動的な処置への依存を見直す。サーノは TS への対応として、身体の部位を絶えず治そうとするより、症状の心理的意味を理解することを重視する。本書では、痛みが構造的損傷によるものではないと十分に納得できれば恐怖が弱まり、症状への固着も減るという論理が示される。したがって提案されるのは、痛む場所を細かく観察し続けることではなく、日記や内省などを通じて、現在のストレスや抑圧している感情に注意を向ける姿勢である。また、危険な病態が否定されているなら、痛みを避けるために生活を過度に制限しないことも恐怖の修正に結びつくと考えられる。これはマッサージ、 装具安静反復的な検査などを全面的に否定するというより、それらが自分の体は壊れているという信念を強化していないかを問う立場である。本書の方法は具体的な運動処方や段階的な治療手順を中心にした実用書とは異なる。そのため読者によっては実践が抽象的に感じられるだろう。医師や理学療法士との相談、必要に応じた心理支援と組み合わせる読み方が現実的である。最後に、強い主張の射程と限界、心身相関を認めても医学的評価は省けない。本書は慢性痛における心身相関を強く打ち出したことで多くの読者に影響を与えた一方、 TMS を広範な痛みの主要因として扱う点には慎重な検討が必要である。ストレス、感情、睡眠、注意、恐怖が痛みの体験を左右しうることと、すべての腰痛、肩こりが TMS であることは同じではない。脊椎疾患、炎症性疾患、骨折、感染症、主要神経の圧迫などでは適切な診断と治療が必要になる。また画像上の異常が痛みと常に一致しないことは、画像所見が常に無意味だという結論も導かない。本書を有益に読むには二者択一を避けることが大切である。すなわち身体的評価を受けた上で、説明しにくい慢性痛や再発する不安に対し、心理社会的な要因も検討するという姿勢である。サーノの理論は主流医学で診断基準治療効果が確立した万能な医学的説明ではない。しかし痛みを損傷の大きさだけに還元しない問いを投げかけ、患者の恐怖と無力感を再検討させる点に今日でも読む意義がある。結論として、本書は検査や施術を重ねても改善しない腰痛、肩こりに悩み、痛みへの恐怖や再発不安によって生活範囲が狭くなっている人に特に示唆を与えうる。慢性痛を体と心の切り離せない相互作用として考えたい読者、医療における説明のあり方を考えたい読者にも向く。一方、急性の強い症状、外傷後の痛み、進行するしびれや筋力低下、全身症状がある人が自己診断のために読む本ではない。まず医療機関で危険な原因を評価することが必要である。類書にはストレッチ、筋力訓練、姿勢矯正、生活習慣の改善を中心に据えるものが多い。それに対して本書は痛みへの恐怖、診断への注意の集中、抑圧された感情という症状を維持する認識を正面から扱う点で際立つ。読者が得られる最大の利益は、TMS を無批判に信じることではなく、痛みの原因を単一の構造異常に決めつけない視点である。心身相関を一つの仮説として吟味し、自分の生活上の負荷や感情、回避行動を見直す契機として用いるなら、本書は慢性痛への理解を広げる挑戦的な一冊となる。ご支援いただける場合は、ジョン・E・サーノポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。